おはようございます。SIT デイリー物流ニュース、へようこそ。今日も物流の最新情報をわかりやすくお届けします。通勤のお供に、ぜひお聞きください。さあ、元気に始めましょう。運送業の企業の取り組みのニュースです。物流業界の未来を切り開く、新たな取り組みが始まりました。株式会社ロジネスが立ち上げた、物流 H2D コンソーシアムは、持続可能な成長を目指しています。この活動は、人材不足や IT 化の遅れなどの課題に立ち向かうものです。今、物流業界には様々な挑戦があります。その中でも、特に運送業界では、深刻な人材不足や高齢化が進行しています。これにより運行の効率が低下し、サービスの質も影響を受けています。これらの問題を解決するためには、業界全体での協力が必要です。物流 H2D コンソーシアムでは、業界の企業が連携し、人材の確保と定着に力を入れています。福利厚生の充実や、ライフイベントのサポートを強化し、従業員とその家族を支援する取り組みが進められています。参画企業との協議も進み、より働きやすい環境づくりが期待されています。この取り組みが成功すれば、物流業界全体が、持続的に成長することが可能となります。社会全体への貢献も大きくなるでしょう。リスナーの皆さんも、自身の職場での働きやすい環境づくりについて考えてみてはいかがでしょうか。さて、次のニュースです。愛媛県の伊予鉄道グループが、運転手不足の解消に向け、賃金を 7% 以上引き上げることを決定しました。鉄道とバスの運転手の初任給が、それぞれ1万円、1万5000円増額されることが発表されています。この背景には、全国的な運転手不足があるのです。特に地方では、若い運転手の確保が難しく、公共交通機関のサービス維持が困難になってきています。これが、運行本数の減少や、サービスの質低下につながっています。伊予鉄道グループは、春の労使交渉を前倒しし、来年1月からの賃金引き上げを決定しました。初任給は鉄道で21万円、バスで22万円に改定され、運転手の待遇を改善しようとしています。この取り組みが地域の運転手確保につながると期待されています。地域住民からの歓迎の声も多く、サービスの向上や地域活性化への期待が高まっています。リスナーの皆さんも自身の職場で待遇改善に取り組む方法を考えてみてください。さて、最後のニュースです。福井県永平寺町で、運送業、タクシー業、旅行会社が共同で、観光タクシーツアーをスタートしました。これは、日本版ライドシェアを活用した、新たな試みです。この取り組みは、運送業やタクシー業が直面する人手不足や、市場縮小の課題解決を目指しています。企業が協力し、観光業の活性化を図ることが狙いです。地域の魅力を発信し、観光客を呼び込む取り組みが期待されています。このような共同の動きは、業界の活性化に大いに貢献するでしょう。リスナーの皆さんも、地域や業界の発展にどのように参加できるか、改めて考えてみてください。3PL、倉庫業、企業の取り組みのニュースです。まず最初にお伝えするのは、ヤマトホールディングスが始めた新サービス、SST 便のことです。これ、なんと、オープンプラットフォームを活用した共同輸配送サービスなんです。宮城から福岡までを結ぶ1日16便の運行からスタートし、2025年度末には80便へと拡大する目標です。最近、物流業界では効率化やコスト削減が大きな課題となっています。この SST 便は、荷主企業と物流事業者をつなぐ仕組みで、サプライチェーンの効率を高めることを目指していますよ。従来は情報共有や輸送手配が難しくて時間やコストの無駄が出ていたのですが、この新サービスが解決策になることが期待されています。具体的にはデジタル基盤を使い、荷主のデータと物流事業者の車両データをつなげ、リアルタイムの予約管理を実現します。記者会見ではヤマトホールディングスの長尾社長や富士通の社長も出席し盛り上がったそうです。富士通からも5000万円の出資があり、資本金は4億円に増えました。続いて、 エアウォーター物流株式会社が特集です。こちらは、環境負荷の軽減や生産性向上を目指す取り組みが評価され、令和5年度物流パートナーシップ優良事業者表彰で、物流構造改革表彰を受賞しました。ヌーは、イオン北海道、イオングローバル SCM とも連携しています。物流コストの可視化を進めるために、オープンブック契約を締結し、スムーズに課題解決を進めています。これによって、前年に比べ、運行車両数と CO2 排出量が、それぞれ約 5% 削減され、最大荷待ち時間も1時間改善されました。持続可能な物流体制の構築に向けた、エアウォーター物流のこれからに注目です。最後に、ラピュタロボティクスに関連するニュースをお送りしましょう。家具の EC で知られるアクタスの物流拠点に、ピッキング作業を支援するロボットが導入されました。このロボット、ラピュタ PA-AMRXL という名で呼ばれています。現在、物流業界は、人手不足や業務効率化の課題に直面しています。この新しいピッキング方式、リストスキャンを活用することで、業務がスムーズに進むようになったそうです。アクタスの物流拠点では、作業効率が向上し、従業員の負担も軽減されたと報告されています。これからも、自動化の波が広がる物流業界の動向に注目です。以上、今日は物流業界の注目の取り組みをお届けしました。次のニュースもお楽しみに。生成 AI の業務への活用方法のニュースです。まずは、電通からの素晴らしい取り組みをご紹介します。ラジオ広告をもっと手軽に、もっと効果的にという思いから新たなサービスがスタートしました。その名もアイコオーディオアドプロジェクトです。これまでラジオ広告の制作には多くの時間とコストがかかっていました。特に中小企業にとっては大きな負担となっていたのが現実です。しかし、音声広告への需要は年々高まっています。そこで、電通は AI 広告コピー生成ツール、アイコ2を活用し、制作を大幅に簡素化しました。ユーザーがキャッチコピーを入力すると、AI が伝えたい内容や表現方法を提案してくれるのです。これにより、なんと15秒から60秒の音声広告を最短約1時間で制作できる仕組みが実現しました。ある中小企業の担当者は、以前は制作費や時間がネックでしたが、このサービスを使えば、手軽に高品質な広告が作れそうと嬉しそうに話しています。この取り組みがあれば、さらに多くの企業がラジオ広告を活用できることが期待されます。皆さんの会社でも AI を使った新しい広告手法に挑戦してみませんか？続いて、まんまる AI からの新しい安全教育についてお伝えします。安全教育ももっと身近に、もっと楽しく。そんな発想から AI を使ったラジオ風の安全教育コンテンツが誕生しました。ドライバーや作業員にとって重要な安全教育ですが、従来のテキストだけのマニュアルでは身につきにくいという課題がありました。そこで、まんまる AI は革新的なソフトウェアを提供しました。このソフトは、ウェブサイトや PDF ファイルを入力するだけで、AI が自動で原稿と音声を生成し、ラジオ番組のような音声コンテンツを作ってくれるのです。これにより、ドライバーや作業員が楽しく、安全教育を受けられる環境が整いました。物流会社の安全担当者は、このラジオ風のコンテンツなら、興味を引きやすく、効果的に伝えられると話しています。この新しい教育手法により、安全意識の向上が期待されます。あなたの職場でも、AI を使った新しい教育方法を取り入れてみませんか？最後に、ライフジェンス株式会社による AI を活用した多言語ラジオ放送の実証をご紹介します。世界中の情報をもっと身近に、もっと多彩にという思いから、多言語インターネットラジオ、テック柄ラジオの配信が始まりました。異なる言語での情報発信が求められる中、従来の多言語コンテンツ制作には、時間とコストの壁がありました。しかし、ライフジェンスは AI を使い、情報を自動で収集し、整理する技術を活用しました。これにより、効率的かつ多彩な情報発信が可能になったのです。あるイベントの主催者は、AI で短期間に多言語のコンテンツが得られ、より有益な情報を提供できると期待を寄せています。 この取り組みによって、情報発信の幅が広がり、多くの人々にリーチする可能性が高まることでしょう。皆さんのビジネスでも AI を使った多言語対応を検討してみませんか？物流 DX の具体的な実例のニュースです。まず、物流のデジタル化に関する新しい取り組みが話題になっています。ある大手物流企業が最新の AI 技術を導入しました。これにより、配送ルートの最適化が進められています。無駄のない配送を実現することで、時間やコストの削減が期待されています。この取り組みでは、AI が膨大なデータを分析し、様々な条件を考慮しながら、最適なルートを計算します。これにより、交通渋滞や天候の影響を受けにくい配送が可能に。結果として、より迅速かつ効率的なサービスが提供されるようになります。また、もう一つの注目ポイントは、従業員の負担軽減です。自動化が進むことで、作業者はより高い付加価値を生む業務に専念できるようになります。こうした変化は、企業全体の生産性向上にも寄与するでしょう。今後、さらに多くの企業がこのようなデジタル技術を活用することが期待されており、物流業界の進化が楽しみですね。デジタル化が進むことで、私たちの生活がどのように変わるのか、ますます目が離せません。次のニュースにつながる非常に進展を見て、大いに盛り上がっていきましょう。それでは、今日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。明日も元気にお届けしますので、お楽しみに。素敵な一日をお過ごしください。皆さんからのご意見もお待ちしています。